僕と思って出会いを始めさせていただきます。肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。 58番です。口読文58、シュロの手術。娘シオンよ、大いに踊れ。
娘エルサレムよ、看病の声を上げよ。
見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。
高ぶることなくロバに乗って来る。メアロバの子であるロバに乗って。
私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。
戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。
彼の支配は海から海へ、
大河から地の果てにまで及ぶ。
そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。
サビデの子にホサンナ、
主の名によって来られる方に祝福があるように、
意図高きところにホサンナ。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。正英9番です。
ソンニョン구장입니다。 メシアである。私たちというこの旅での町にイエス様が来られ、ご自身を使わされた父なる神様を3年半もの間ご自身の言葉とその働きによって事細かく示してください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、恵みをことごとく私たちに示し、私たち自身が滅びるものではなく救われるために主に呼ばれ、その命に預かるためにキリストにあって定められているということを、十字架を通して私たちに教えてくださったイエス様、今日私たち一人一人に決断の時を与えてくださり、主がエルサレムに入られた主路の日、これが私にお入りになる主路の日でもあることを私たちに今日今一度教えてくださっていることを心から感謝いたします。今日私というエルサレムの城壁を低くし、その城門を大きく開き、私のために転ばに乗って私にお入りになるイエス様を謙遜に謙遜に賛美の捧げ物を持って皆を褒めたたえ、私たちの悔い改めと私たちのへりくだりを主がお入りになるその道に引いて、あなたご自身を私たちの中にお入れすることができますように。主よ、この主路の日を2000年前エルサレムに入られたその日としてはなく、私たち一人一人にお入りになる幸いと満ちた、あなたをお入れする日として、ここで礼拝を捧げる一人一人が主よ、あなたを迎えることができますように、私たちを助けてください。私たちの全てを知っておられ、私たちのすべての弱さを味わい、そして私たちに限りなく憐れみを持ち、私たち自身の道真理命となってくださるために、主路の日、今日イエス様が私にお入りになる日、この日を心をへりくだって、主よ、あなたをお入れすることができますように、
聖霊で私たちを助けてください。神と人の前で犯した全ての罪を許してください。東が西に遠いほど私たちの罪の性質が私たちからどんどん遠くなった。あなたの真理の御言葉、あなたの命、あなたの憐れみにはどんどん近く近くなりますように。今日も私たちを助けてください。御言葉を宣言するあなたの働きのために、大いなる主の栄光を与えてください。主イエスキリストの御名と血潮の命と栄光で語ることができますように。イエスよ、あなたは助けてください。聖霊で語らし、聖霊で回収一同を整えてください。今日主路の日、主イエスキリストにある自分の姿を見ることができますように。主よ、私たちを助けてください。今は礼拝の始めの時間です。最後まで私たちと共にいてください。そして私たちが霊と誠に満ちた礼拝をあなたに捧げ、そして主に栄光を捧げることができますように助けてください。そして君主はイエスの前を行く者、後に従う者も叫んだ。タビデの子にホサンナ、タビデの子にホサンナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。糸高きところにホサンナ。私たちは主をこの言葉であなたを迎えます。ホサンナ、主を来てください。そして私たちを支配してください。この全ての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない。今日私たちのために、私たちにお入りになってくださったイエス様の御名によって感謝して祈りました。アーメン。
みをいただく御言葉は創世記の五章です。創世記の五章、初めに一節から五節までをお読みします。
오늘은혜받으실하나님의말씀은창세기5장1절부터말씀이되겠습니다
創世記の5章1節から5節。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。アメン。一言お祈りをします。人に定められた死、それを打ちこぼすためにイエス様、あなたは来られ、エルサレムに入場し、ロマの背に乗って、そして十字架への歩みを歩まれました。主よ、今日この白の聖日において、この人に定められた死と呪い、それらをいかにしてあなたは打ちこぼすことをご計画しておられたか、人類にどのようなことを望んでおられ、そして私たちに何を望んでおられるのか、今日この御言葉から私たちに教えてください。この語るしもべの唇と思いと心を清め、またここにいる一人一人生徒たちをどうぞあなたの御言葉によって清め、作り変えてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。本日は、教会で来た主路の主日、英語では、パームサンデーと言います。この日はですね、イエス様が、十字架につけられる、その、1週間ほど前、イエス様がエルサレムに入場された時、イエス様はロバに乗ってエルサレムに入られたんですけども、その時人々はですね、主路の葉とか自分の衣服を、イエス様が通られるところに敷き詰めて、また白の歯を手に持ってですね、イエス様のことを、ホサナと叫びながらお迎えした、日、それを、覚える日です。そして、今日から1週間ですね、復活祭までの、来週ですね、イースターが来週なんですけども、それに至るまでの1週間を、17週として、イエス様が十字架上で受けられた見苦しみを覚える習慣として教会歴では定められております。で、イエス様はなんでその見苦しみを受けられて、十字架につけられて死なれなくてはならなかったのか、死んで葬られてよみがえられなくてはならなかったのか、それをですね、今日見ていきたいと思います。で、今日の箇所を見てびっくりされた方も、いるかと思うんですけども、この創世記の5章にですね、実を言うと、その秘密が隠されているんです。 カイさんは、ね、まあ、この創世記の5章はアダムから始まって、ノアに至るまでの、ね、系図ですね、神はアダムを、創造されて、でそれで、アダムが130歳の時に、セツという子供を産んで、それから後800年生きて、で930年生きて死んだ。でその子供のセツは、105年、ね、生きた時にエノシを産んで、その後に807年生きて、そして、結局、セツが912年の時に、死んだ、ね、そうしたですね、まあ、アダムからセツ、まあ、エノシュ、まあ、そのようにですね、子供たちを産ん で、そして死んでいくという、まあ、系図がですねずっと記されています。まあ、およそ、ね、シュロの手術に、まあ、この創世記5章を、まあ、引用した、まあ、教会は、まあ、日本では、まあ、あるいは世界でも初めてかもしれませんね。なんでこんなシュロの手術にこの系図の箇所が開かれるのか、それは、まあ、また後の楽しみにとっておくとしてですね、とにかく神様は人、まあ、人はちなみにヘブライ語でアダムなんですけども、神は人をもともとですね神の似姿として作られましたね。一説にあります通り、神はアダムを、ね、これは人とか土という意味です。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造されました。神の似姿として、神と対等な、ね、立場として、作られたんです。なんで神様は人を作られたか。人を唯一、ね、神様に服従しない可能性もある存在として作られたか。対等な立場としてです。そして神様は人をですね愛されるため、ね、神が人を愛し、そして人が神を愛する、その愛し愛される関係として、ね、人を創造されたのではないでしょうか。そしてこの神様の人に対する愛、神様皆さん一人一人を愛しておられます。その愛はですねどれほどの愛か、父なる神様は一人子をお与えになるほどの愛でもって皆さんを愛しておられます。それほど深い愛を父なる神様はも、その愛をもって皆さんを愛しておられる。そしてまた御子なるイエス・キリストはですねご自分の命を捨てるほどまでに、皆さんの身代わりとするほどまでに、御子なるイエス様は皆さんのことを愛しておられます。皆さんに、ね、滅んでほしくない、皆さんに幸いになってほしい、ね、親が子供を、ね、幸せになってほしいと当然のごとく思いますね。神様も同じです。皆さんを幸せに幸いになってほしいです。時には懲らしみもします。でもそれはみんな皆さんが幸せになってほしいからです。それほどまでに、ね、父なる神様も御子なるイエス様も皆さんのことを愛しておられ、ね、全人類を愛しておられるんです。そして神様は、ね、今年に入ってからもう創世記、だけをシリーズで、メッセージしてるんですけども、神様は全被造物をですね、作られた時、人を最後に作ってますね。第6日目に、ですから被造物の全ての目的は、まあ、人間が最終目的だと言っても過言ではないでしょう。神様は人を作られました。それはこの被造物をですね、まあ、人のために、まあ、人と神様が共に住み、ね、永遠に神様を、ね、人は神様を唯一神として主として仰ぎ、そして、ね、神様と人とが愛とね、愛の関係を結ぶために、ね、この全被造物を、まあ、大きな家として住処として、ね、作られたんですね。神様がこの世界を作られた当初、一切の呪いはありませんでした。作られた全てのものは良きもので満ち満ちておりました。ですから神様がですね、 創造されて第6日目、人を作られて、ね、この全被造物に人間が入った時、神様は甚だ良かったと、ね、とてつもなく良いと判断され、そのように評価されたんです。あらゆる良きものでこの世界は満ちており、その中に人が入った時、呪われるべきものは何一つない、ね、素晴らしい世界だったんです。ところがですね、人は神さんの戒めを破ってしまいました。神さんはたった一つだけしてはならないと言われていたこと、それを、ね、知ってしまったんです。すなわち善悪を知る知識の木の実から取って食べて、そして父なる神さんの愛から離れてしまいました。善悪を知る、それは神様からですね、独立した善悪判断を持って、ね、生きていく。愛なる神様のその愛を捨て去って、ね、自分で好き勝手な道を選びたいんだ、ね、今でも多くの人たちが思っております。神様の愛、それは別にいらないから、ね、自分の好き勝手に生きていきたいと、ね、それで御言葉をないがしろにする人、確かに、大勢おります。人はですね、神様から離れ、独立した善悪判断でもって神から離れていきたいと、ね、いうことで、そうして神の愛を捨て去って生きていきました。しかしその報いはですね、死と呪いです。神様の御心から離れて自分の好き勝手に生きたいというその行いの実は死と呪いなんです。人は罪と死という呪いというこの致命的な運命を、ね、背負って生きるようになり、人の人生は、ね、悲惨になってしまいました。この全世界の被造物も、ね、本当に悲惨な呪いで満ち満ちるようになってしまいました。神様はそんな人間をですね、救い出そうと、もうこの創造の堕落の初めから、ね、人がその善悪知る知識の木の実を取って食べたその時から、神様はその人類を救い出すご計画を発動されたんです。その人類を救い出すそのご計画の全容はどういうものでしょうか。実はこの創世記の5章に隠されているんです、ね、一見系図だけ、誰々が生まれ誰々が死んだ、ね、その繰り返しであるかのように見えるこの創世記5章にですね、実はその神様の救いのご計画の全容が隠されているんです。どうやってそれを読み解くか。ヘブライ語のこの名前、ね、アダムとか、セツとか、まあ、その名前にはですね、それぞれ意味があります。この、創世記の5章のですね、この系図の名前をそれぞれ順番にですね、意味を、ね、列挙していきますと、実は一つの意味が浮かび上がってきます。まずアダムの意味は、人あるいは土という意味です。そしてセツはですね、約束のあるいは、授けられたあるいは定着した、という意味です。この、今日のメッセージ概要の方にもですね、その名前とその意味が、それぞれ記されておりますので、まあ、どうぞお家に帰ったら、再び、これをチェックしていただければ、まあ、より理解が深まるかと思います。で、節のこうエノシュはですね、このエノシュの名前の意味は、脆いとかあるいは致命的悲惨という意味です。そしてその子のケナンは、悲しみあるいは愛かという意味です。で、マハラルエルは、祝福の神という意味です。で、マハラルエルの子エレデは、降りてくるという意味です。で、先週メッセージしましたエノクはですね、エノクの名前の意味は教えるあるいは始まる 捧げるという意味があります、ね、エノクは教える、始める、捧げる。そのエノクの子、メトシラはですね、これも先週ちょっとだけ、メッセージしました。メトシラの名前の意味は、彼が死ぬ時何かが起きるという意味です、ね、実際、エノクはですね、メトシラを産んだ時、その名前を彼が死ぬ時何かが起きるという名前をつけて、でそれで実際メトシラが死んだ時大事件が起こったんです。あのノアの洪水です。エノクは、ね、そのことを、ね、エノクは預言者であり伝道者でしたので、まあ、そのことを預言していたわけですね。で、メトシラの子レメクの名前の意味は、嘆き、悲しみの意味があります。で、レメクの子供のノア、ね、あの、ノアの箱舟のノア、彼の名前の意味は、慰め、あるいは新しい希望という意味です。で、この創世記の5章は、ね、アダムからノアに至るまでのその、歴史が書いてあるんですけども、これら全てのですね、名前それぞれ意味がありました。で、これらの全ての意味をつなげるとですね、次のようになります。アダムは人でした、ね、人は約束された、あるいは授けられた。脆さ、致命的な悲惨さだ。祝福の神は降りてきて教え、捧げた。彼が死ぬ時何かが起きる。嘆き、悲しみは慰められ新しい希望となる。アメン。もう一度このつなげた意味を読みますと、人は約束された、授けられた。脆さ、致命的な悲惨が。祝福の神は降りてきて教え、捧げた。彼が死ぬ時何かが起きる。嘆き、悲しみは慰められ、新しい希望となる。はい、このつながった意味、ね、この浮かび上がってきた意味はもう皆さんのよくご存知なお方をよく表しておりますね。イエス様です。イエス様は死なれました。そして死んだがゆえに人々の上に、ね、人々に授けられた脆さ、致命的な悲惨さが慰められ、新しい希望とされました。まさしくイエス様のことを、ね、この創世記の5章、隠れていたんですね。この祝福の神の御子なるイエス・キリストは、人間に定められてしまった罪や死、その悲惨さから救い出すためにですね、神であられる身分に、ね、それを固執しようとされず、むしろそれをですね、投げ打って降りてこられました、ね、神としての神性を投げ打ってですね、それを投げ出して人の世界に降りてこられました。祝福の神は降りてこられたんです。人間の、ね、脆さ、致命的な悲惨さ、ね、人間に約束されてしまった、定められてしまったその呪い、それを何とかするために降りてこられたんです。赤ちゃんとなって、ね、マリアのその懐に宿られました。イエス様がお生まれになった、ね、今日、のこの直前の賛美104番は私が選んだんではなく、ね、あの河合さんが選んだ、ね、なんでこんなパームサンデーの日に、このクリスマスの賛美久しくま紳士が賛美されたか、本当に、神様の廃材ですね。イエス様は何のためにこの世に来られたか、ね、人を救うためです。世界中の人々が待ち望んでいた救い主イエス・キリスト、このお方が、ね、お生まれになったんです。赤ちゃんとして。何のために赤ちゃんとなられたか、 死ぬためです。十字架上でつけ死んで葬られるため、また人の罪を背負うためです。ですからイエス様が赤ちゃんとして来られた時、その小さな手の中に人間の全ての罪と悲惨さと、それを背負って、その小さなその手に握りしめて十字架の道へと歩み出されたんです。イエス様が30歳になった時、福音を教え始められました。ね、イエス様、あの絵の具の名前、教えるという意味ですね。イエス様は福音を伝道され教え始められました。3年半の間、イエス様はその人を罪から死から救い出す福音を語られました。そして時に至った時、イエス様は自らを十字架の上へと引き渡すためにロバに乗ってエルサレムに入場されました。今日この主の日はそれを記念する日です。その日エルサレムに入場するイエス様、ロバに乗って入ってこられるイエス様を、人々は主の枝を手に持って、あるいは自分の服を脱いでイエス様の通られるところに敷き詰めてですね、もう両手を上げて、ね、ホザナホザナ言って叫びながらイエス様を歓迎しました。しかしですね、その週の終わる時、金曜日に人々はイエス様を、ね、ホザナという叫び声ではなく十字架につけろという叫び声でもってですね、イエス様を、ね、罵倒するんです。一体誰が想像したでしょうか。この幸いな祝福に満ちた、ね、このパームサンデー、ね、後ろの部屋にもその絵が抱えてありますね。人々が白の枝を手に持って、ね、そしてロバに乗ってこられるイエス様を、ね、両手を挙げて歓迎している様。でもその週が明けきらないうちに、その週の、ね、安息日が来ないうちに、人々はイエス様を十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶ側に、ね、逆転して、そして人々はこぞってイエス様を十字架につける側に回ってしまうんです。人は本当に儚いものです。人のその意志、人のその営みや、本当にすぐにでも罪に転換してイエス様を祝福する側でなく、イエス様を呪う側になってしまうものです。イエス様は蔑まれ、罵られ、鞭打たれ、唾をかけられて、くじに引かれて、そして十字架の上へと引き渡されました。イエス様は血を流しました。イエス様は差し貫かれました。そして十字架上で、我が神、我が神、なぜ私を捨てられたのですか。十字架上で7つの言葉を言われました。そしてイエス様は最後、完了したという言葉を持って息を引き取られ、霊を父なる神様にお渡しになられました。彼が死んだ時、何かが起きたんです、ね、メトシラという名前は、彼が死ぬ時何かが起きるという名前の意味でした。起きたんです。彼が死んだ時、とてつもなく全人類にとって素晴らしい何かが起きたんです。完了したとイエス様はおっしゃいました。何が完了したか。救いが完了しました。罪の支払いの、ね、それが完了しました。人々を救うことが完了したんです。悪魔サタンの滅びが完了したんです。イエス様が死んだ時、とても素晴らしい何かが起きた。その何かとは、全人類にとっての救いです。悪しき者の滅びです。人は人に定められてしまったその呪い、致命的な欠陥、罪と死が、それが打ちこぼたれたことが完了したんです。 私たちは私たちの身代わりとなって懲らしめを受けてくださったイエス様、このお方を信じることによってですね、罪は取り除かれます。また罪の悲惨さ、その呪いは取り除かれ、そして悲惨だった人生は慰められるんです。ノアという名前ね、慰め、あるいは新しい希望という名前の意味です。罪と悲惨と悲しみ、嘆き、ね、レメク、それは慰められ新しい希望へと作り変えられたんです。イザヤ書の53章にちょうどそれと同じことが記されておりますね。イザヤの53章の、5節にそのことが記されております。イザヤ書53章の4節から6節までをお読みします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。アーメン。イエス様への懲らしめが私たちに平安をもたらしたんです。私たちは慰められたんです。癒されたんです。罪の死のその悲惨さから、その呪いに満ちた人生から贖い出されて、そして新しい希望が私たちの人生の中に留まったんです。イエス様は全世界の王であられる方です。イエス様は王の王、主の主です。この意図高きお方がですね、この世に来られたのに、しかし人々はそれを拒否しました。イエス様は元からこの世におられ、そしてこの世はですね、このお方によって成り立っているにもかかわらず、ね、イエス様はこの世の王の王であられるお方にもかかわらず、ね、このお方がご自分の国に来られた時、ね、エルサレムに入られた時、人々はご自分の民はそれを受け入れませんでした。拒否しました。むしろこの方をエルサレムから追い出して、ね、都の外で十字架につけられ殺してしまいました。しかしこのお方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人には、神の子供とされる特権がお与えになられます。イエス様にあって神の子とされた人々は新しく生まれ変わります。もはや血筋によってではなく、人の欲望、ね、人間の何か汚らわしい欲望によって生まれたのではなく、ただ神によって新しく生まれたものとされるんです。私たちはこのお方の栄光を見ました。そしてこのお方の栄光を伝えるんです。だからキリスト教会というものが存在するんですね。キリストを、ね、教える会と、まあ、キリスト教会を書くんですけども、確かにそういう面もあるでしょう。しかし皆さんはこのキリストに召し出された人々です。この素晴らしい救いの知らせはですね、イエス様が十字架につけられて蘇られた後、弟子たちによって全世界に広められました。でもこの素晴らしい福音はですね、世界の創造される前からすでに神様はそれを定めておられたようです。 実際ね、創世記の五章のところに、ね、この系図の中に、ね、人々の名前の中にそれは記されました、ね、人間の意欲によってではありませんね、人の計りごとによってではないですね。この、アダムからノアに至るまで一体何百年何千年の、ね、時があるでしょうか。その何千年の何世代にもわたるその、ね、親が子供に名前をつけるというその営みの中に一体どうして人間の意図が入り込むでしょうか。神がおられるんです。そして神は人を救い出そうとあらかじめ定めておられたんです。神様は、ね、人間に定められてしまった呪い、脆さ、致命的な悲惨さを祝福の神は降りてこられて、そして福音を教え、そしてイエス様は自らの身体を捧げられたんです。彼が死ぬ時、嘆き悲しみは慰められ新しい希望とされる救いが与えられるんです。このことを神様は、ね、はるか昔からそのご計画を立てられておられて、そして時がついに及んだ時、そのご救いのご計画を実行されたんです。まさしく主は褒めたたえられるべきお方です。父なる神様は、ね、世界のもとに置かれる前から私たちをキリストにあって選び、ね、見舞いで清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられた、ね、エペソ書の一章に書いてあります。神様は皆さんをいつから、ね、キリストにあって選ばれたか、世界のもとに置かれる前からです、書かれてあります。エペソ書の一章を開きます。エペソの一章の3節から5節までのところです。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アメン。神様は私たちを御子においてですね、あらかじめ私たちを見前で清く傷のないものとしようと愛を持ってあらかじめ定めておられる。そしてそれはそのご計画はですね、ついに時が満ちて今キリストにあってそのご計画は成就しているんです。まさしくね、私たちの主イエスキリストの父なる神は褒めたたえられるべきお方です。私たちはこの救いを今得てるんです。イエス・キリストにあって、イエス・キリストを信じる信仰によって皆さんは救いを得ております。もはや、ね、アダム以来の人間に定められた呪い、罪、死、それらイエス・キリストが身代わりになって背負ってくださいました。そしてそのことを信じる信仰によって私たちは救われるんです。この主の主日、またこれから始まる受難週、このイエス様を覚えて過ごしましょう。イエス様が十字架上でどんな見苦しみを受けられたか、その見苦しみはどんな意味があるのか、そしてその救いのご計画は一体いつから、はるか昔から世界のもとに置かれる前から定めておられたこと、そして皆さん一人一人がキリストにあって世界のもとに置かれる前から選ばれていたことを覚えましょう。そしてイエス様が十字架上で受けられた苦しみ、それを本当に私たちはですね、うめきを持って悲しみを持って ね、それを覚えるべきです。とかこれからの1週間、このキリストの受けられた苦しみ、悲しみ、そしてこの救いの尊さ、これをしっかりと噛みしめてこれから歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより一人一人が主の御前に出ましょう。主の受けられた御苦しみを覚え、またその救いのご計画の尊さ、その不思議さ、そしてこのご計画はまさに皆さん一人一人に関わりのあることであることを覚えて、主に感謝し、そしてこれから歩んでいく決心をする祈りの時をこれから持ちたいと思います。私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様、あなたが私たちに平安をもたらすために、救いをもたらすために、慰めるために、新しい希望を与えるために来られたことを感謝いたします。主よ、どうかこの日私たちは誠の主を手に持ってあなたをお迎えいたします。あなたの血潮によって清められた衣を着て、天におるあなたにあがなれた大軍勢生徒たち、主の手を、主の歯を手に持ち、あなたに向かって救いはただあなたにありと叫びます。イエスよ、あなたこそ誠に褒めたたえられるお方です。どうかこれから歩む日々、あなたのその救いの不思議さ、救いの尊さ、救いの喜びをしっかりと覚えつつ歩む私たちでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美の248番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。 謝の祈りをいたします。今日もあなたの生徒たちが、あなたに愛された生徒たち、そしてあなたを愛する生徒たちが、あなたの宮に捧げ物を携え、あなたを喜び楽しみつつ御前に出ております。主よ、どうぞあなたが一人一人のその心をお受け取りください。どうか一人一人が捧げたこれらのこの10分の1を、また主日を、そしてあなたへの感謝を、どうかあなたがお受け取りください。どうか一人一人のその仕事の手の技をますます祝福し、主よ、彼らはあなたの御言葉に従いつつ捧げております。それゆえあなたがこの一人一人の稲子を叱り、一人一人の心病を打ち、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注いでください。どうか一人一人の土地の産物、仕事の産物、ビジネスのその手の技をあなたが清め、さらに幸いと祝福を増し加えてください。どうか一人一人のあらゆる畑を不作とならないようにあなたがお守りください。一人一人のその手の技を祝福し、出るにもいるにも祝福し、そのカゴもコネ鉢も祝福して、主はあらゆる恵みで豊かに満ちたいと思うとなり、人々の頭となることはあっても王となることはありませんように、主はどうか幸いと祝福に満ちた日々を送る生徒たちでありますように、どうか御言葉によって養われますように、御言葉によって清められますように、そして一人一人の病を取り除いて、また不足を取り除き、あなたにあって栄光の富が満ち溢れるこれからの一週間でありますように、どうかこの週、この受難週、あなたのその見苦しみを覚え、あなたにあって幸いを得る今週の歩みでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りを、賛美いたします。主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、 神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン、
アーメン。
そこまでにいたします。引き続きお祈りされたい方はどうぞお送りください。